それでは、本日の聖書の箇所、第一ペテロの手紙2章21節から23節。第一ペテロの手紙2章21節から23節。お読みいたします。このためにこそあなた方は召されました。キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に従うようにとあなた方に模範を残された。キリストは罪を犯したことがなく、その口には欺きもなかった。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになった。以上の箇所から、残された模範と題して、広川先生にメッセージをいただきます。
皆様おはようございます。先週は、挨拶代わりになってますね。暑い日が続いております。皆さん体調の方はいかがでしたでしょうか。今日も暑い日ですけれども、共にこうして集って礼拝を捧げられること、本当に心から感謝をいたします。一言お祈りをいたしましょう。御在天の父なる神様、梅雨が例年なく早く明け、そして連日30度を超える暑さが続いています。また、場所によっては大雨に見舞われて、大変なところもございます。どうぞ一人一人の健康と、また日ごとの歩み、また働きが守られ、支えられてまいりますように、どうぞ導いてください。聖書の御言葉から励ましをいただきたいと願っています。どうぞ一人一人に必要な励ましの言葉を与えてくださるようにお願いをいたします。主イエスキリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。さて今日はですね、先ほどお読みいただいた第一ペテロの手紙2章の21から23節です。21節お読みしますと、このためにこそあなた方は召されました。キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に従うようにとあなた方に模範を残された。このペテロの手紙というのは、周りの人たちから迫害を受けて、そして生活の場を追われて各地に離散をしていった苦しみ、あるいは悲しみの中にあるクリスチャンたちに対して書かれたものです。現在のですね、トルコの国全域に散らされていったようですね。でここであなた方という言葉が繰り返されていますけれども、このあなた方っていうのは、そのような、辛い思いを経験している、そのさなかにある方々に対して書かれているものです。今日のこの21節の箇所というのは、その前の節にですね書かれている内容からしますと、クリスチャンと呼ばれる人たちは善を行っていながら、正しいことを行っていながら、苦しみを受ける中でも神様に信頼して歩むように召されているということです。しかしですね、なぜクリスチャンというのは苦しみの中で忍耐するように召されているんでしょうか。 それはキリストもあなた方のために苦しみを受けられたとありますように、この地上に人となって来られた神の御子イエス様の歩みは苦しみに遭うということでした。そして、クリスチャンはそのイエス様の足跡に従うように召されています。イエス様はあなた方、あなたは私に生きる模範を残されたということになります。もう皆様もですね、福音書を読まれるとよくお分かりだと思います。人となられた神の御子であったイエス様は、病気の人がいらっしゃる、しかも医者にもかかれない、そういう人たちが助けを求めてきたときに、その病を癒したり、あるいは悪霊に疲れて苦しんでいる人たちを悪霊から解放したり、まあ、そういう働きをなさいました。そして神様の御言葉を人々に教え、イエス様自身は良きことをされたんです。神様が望んでおられることをされたわけですね。ところがイエス様に妬みを抱く人たちが出てまいりました。まあ人間の世界でもありますね。良きことをしている目障り、新入りでしょう、生意気だと言われて、良きことをしているにもかかわらず、というよりは良きことをしているがゆえに人から妬みを買うということがあります。イエス様もそうでした。当時のこの宗教的な指導者たちをはじめとするユダヤの指導者たちはイエス様の素晴らしい働きを見たがゆえに、それが良い働きであるがゆえに妬ましい、でこれをそのまま野放しにするわけにはいかないということで、これはもう一つしかないでしょう、死んでいただくしかないですねというふうに考えました。そしてなかなかそのチャンスを見つけることができなかったんですけれども、うまい具合にチャンスが訪れました。そこでイエス様を捉えて宗教裁判にかけて、しかもその宗教裁判というのは真夜中に行われる宗教裁判という異常な裁判でした。そこで初めから有罪ということは決まっていたんです。それをいかにして有罪にするかということが、まあ、裁判で、まあ、焦点だったわけですけども、うまい具合に有罪にできました。死刑ですというふうに決めました。そして次の朝早朝に、今度はこの当時、このユダヤの国というのはローマ帝国の植民地下にありましたから、政治的な権限はローマ総督が握っていました。総督に申し出ました。このイエスという人物はとんでもない犯罪者なんだと告発をいたしました。しかしながらこの総督ピラトは、こりゃ妬みだ、間違いない、そんなこの人物が処刑に値するような行動なんか、まあ、自分が耳に入ってきてるけれども、そんなことは一切ない、よく分かってる、だから釈放しようとしたんです。でもそうはいかないんですね。ユダヤ人のこの指導者たちはですね、民衆を扇動して、 総督が無罪にできないように追い込んで、そしてイエス様を自分たちの願い通りに十字架にかけていきます。そしてめでたしめでたしと処刑が完了いたしました。イエス様という方は正しいこと、善を行っていた方なんです。でも不当な、明らかに不当なんです。不当な苦しみを受けることによってイエス様は神様の御心に従われたということです。このような生き方をされたイエス様は、イエス様を信じる人たちが不当な苦しみを受けたという時に自分を手本にして生きるように願っておられるということです。人が不当な苦しみを受けた時、神様に信頼して歩むということは決して容易なことではありません。多くの場合はですね、神様に対して不信感を持ちます。当然でしょう。正しいこと、自分何一つ間違ってない、なのにどうして自分はその正しいことをしているがゆえに人々にですね、何かわからないけれどもこういろいろなことを言われたりされたりする。神様がそれをね、正しい方がなぜそれを許されるんだろうか、神様なんかいないんじゃないか、いやそもそも神様自身が正しいなんてそれ嘘なんじゃないか、神様はある場合には不正をなさるんじゃないか、いやこの回のことに関しては間違いなく神様は間違ってると、私たちは神様に対する不信感を持たないでしょうか。普通の私たちの感覚からすればそれが普通の受け止め方だと思います。不当な苦しみを受けてるからなお神様を信頼する、それはまあ立派なね信仰者ならできるかもしれないけど、少なくとも私はそんなことは絶対したくないと思うのが私たちの本音ではないでしょうか。しかしながら神様はというよりはイエス様ご自身がそういう生き方をされました。それは私たちがそのような自分では理解できない、これは不当でしょう、その苦しみを神様はあえてねその中を通される、そこを通して私たちの神様に対する信頼を深めていくためであるということです。私たちがそのような理不尽な苦しみ、また理解できないそのような苦しみの中に置かれたときに、神様は私たちをご自身のところに引き寄せてくださいます。そして神様、人は理解できないんです。でも神様は、あなたは私はそこでどういう痛みを感じているか、どこで苦しんでいるのか、それをよく理解してくださいます。そして聖霊なる神様によって慰めと励ましを与えてくださいます。22節には、キリストは罪を犯したことがなく、その口には欺きもなかったとあります。この言葉は旧約聖書のイザヤ書53章の9節の言葉です。イエス様の誕生約700年ほど前に預言者イザヤが 記した御言葉です。53章は救い主が苦難に遭うということを予言していきました。そしてその予言の通りに救い主イエス様はこの地上に人として来られた時も罪を犯したことがなく、語るということにおいても人を欺く、ごまかす、偽りを語るということはなかったお方です。23節には罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになったとあります。イエス様は罵る、悪い言葉で侮辱をされるということです。でも侮辱を受けても罵り返さなかった、苦しめられても脅すことをなさらなかった。ここに不当な扱いに対するイエス様の対応の仕方というものがわかります。特にですね、福音書の中を見るときにですね、イエス様がゲッセマネの園で捕らえられて、そして真夜中に行われた宗教裁判の時や、十字架上のイエス様に対する人々の言葉と、そしてイエス様に対する行動、まあ、暴力もありました。それは特にひどいものでした。そのように侮辱されたり虐待された時の人間の本能的な反応は、仕返しをして相手を傷つけようとすることです。しかしそうすることができない場合は、相手に対して後でいつか復讐するぞと言って不安を与えて脅かすということをいたします。しかしイエス様は罵る、また苦しめるということに対してご自分自身、また罵ったり苦しめている加害者たち、またそれを周りで見ているご自分の弟子たち、またすべての状況というものを正しく裁かれる方である神様に任せていかれました。イエス様は不当な扱いにより苦しんでおられた時に、相手に報復をしようと思えばできました。間違いなくそうなんです。全能の神様の力を持って加害者たちを即滅ぼすことは容易なことでした。一言声を発せればいいわけです。しかしイエス様はそうなさいませんでした。一言も反論もなさらなければ、それに対して抗議をするということもありませんでした。そして正しく、そして公正に裁かれる神様に委ね続けていかれたんです。神様は最終的に人の行った不正や悪を裁かれるお方です。コロサイ人の手紙3章25節には、不正を行う者は 自分が行った不正を報いとして受けることになります。不公平な扱いはありませんと記されています。この約束を信じて神様に人の行った不正や悪の裁きはすべてお任せいたしますと委ねていくことがイエス様の模範に従うということなんです。私はですね、毎日いろんな人間関係の中で生活をしています。その中でひどい言葉で非難をされる、まあ、罵倒っていう言葉もですね、該当するんじゃないかというぐらいにですね、ひどいことを言われる場合もありました。相手にですね、何も言い返せなくてもですよ、心の中ではですね、相手を強く非難するということがありました。そしてその後もですね、相手に対してですね、あの人は私に対してこんなひどいことをやったということでですね、批判的な気持ちを持ち続けるということが多かったように思います。しかし今日の聖書の箇所から教えられることは、人がした不正や悪は正しく、そして公平に裁かれる神様にお任せすることがイエス様の模範に従うということです。もし私たちがですね、不当な扱いを受けた時には、正しく裁かれる神様にご覧ください、これが事実です。どうぞあなたに裁きはお任せしますと委ねていくことが求められています。日常生活の中で遭遇する不正や悪というのは、正しく公平に裁かれる神様にその度ごとにお任せをしていくということです。そしてそのことはですね、自分自身にも当てはまるということを私たち忘れてはいけないと思います。私たちはですね、こう自分が被害者になった時のことはよく覚えてますけどね、自分が加害者になるということはスポンと抜けてしまうことが、よくあるものです。でも私たち自身も決して完全な行動ができるわけではありません。間違ったことをしたり不正なことをしてしまうということがないとは言い切りません。ですから自分自身の言葉や振る舞いというものが他の人を苦しめたり傷つけていくのであれば、私たち自身が神様の前に悔い改めることが必要となります。私たちは日々さまざまな戦いがあります。物事が順調に進むということもあります。しかしどうしてこういうことが起きたのか、なぜ私はこんな目に遭わなきゃいけないのかわからないということもあります。けれども、どのようなですね状況に置かれたとしても、神様のあなたや私に対する愛は何一つ変わることはありません。常に脱出の道とそして最善の道が用意されています。あなたがもう八方塞がりで前にも進めない、後ろにも下がれない、じゃあ横に行けるか、いや横も行けない、そういう 八方塞がりだと思える時でもですね、私たちは上を見上げることができます。天の父なる神様があなたを助け守り導いてくださいます。神様があなたに助けの道を備えてくださいます。本当に感謝のことだと思います。どうぞ今週もイエス様を信じるあなたや私のうちには聖霊なる神様が住んでくださっています。その聖霊なる神様に助けていただきながら一歩一歩歩んで参りたいと思います。今週の皆様の歩みが守られ支えられてまいりますようにお祈りをいたします。御在天の父なる神様、イエス様は私たちが いかなる状況の中に置かれたとしても私を愛してくださっていることは何一つ変わることはありません。どうぞそのイエス様に信頼してイエス様に助けを求めて前に一歩一歩進んでいくことができるように導いてください。今週の兄弟姉妹たちの歩みを豊かに守り祝福してください。病を得ている方々を癒し健やかにしてください。支援の中にある方々を励まし支えてくださるようにお願いをいたします。私たちの主イエス・キリストの尊い御名を通してお祈りをいたします。アーメン。